今日のメッセージはヨハネの福音書、先ほどルトン兄弟に読んでいただいた箇所です。16章7節からあります。タイトルがすべての真理に導く助け主ということで、ヨハネの福音書の13章から17章まではイエス様がこれから十字架に付かれる、そして復活し、3日目に復活し、そして天に昇られる、だけれどもそれはいいことなんだよ、私はいなくなる、でもそれはいいことであり必要なことなんだよというふうにイエス様は言われました。そしてどうしてそれがいいことかというと、そうすることによって天に昇られたイエス様が聖霊を送ることができるんだ、それを真理の御霊というふうにも言われてますし、もう一人の助け主を送るからというふうにイエス様は言われました。で、私はいなくなるけれども、その方はずっと一緒だよというふうに教えています。聖書はその御霊のことを聖霊、また私たちが受けた、バプテスマを受けた時に受ける聖霊、内住の聖霊のことだというふうに教えていますね。ですから私たちが創造された時、聖書が中でも、創世記の中でも御霊が、その創造に加わっていますけれども、救いの技に関しても父なる神が御子を遣わし、そして御子がその救いの技を十字架と復活です、ね、十字架の技を成し遂げ、そして天に昇られる、でその後、御霊が使わされる、送られるということ、そういう形で三位一体の神が私たちの創造、そして新しい創造に関わっておられるんだということを教えています。ルカの福音書のところで、一番最後のところで、こういう言葉があるんですけれども、イエス様が、復活されたイエス様が弟子たちに、の前にご自分を表されて、これはルカの24章ですね、4が抜けています。こういうふうに言われたというふうに書いてあります。こう言われた、次のように書いてあります。キリストは苦しみを受け、3日目に死因の中からよみがえり、その名によって罪の許しを得させる悔い改めがエルサレムから始まってあらゆる国の人々に述べ伝えられますよというふうにイエス様は言われました。私たちが罪の許しを得させる、その次に来る言葉は福音というふうに私たちは普通考えるんですけれども、ここでは福音という言葉がなくて悔い改めという言葉になっています。ですから悔い改めというものは福音の中に含まれているんだということですね。決して否定的なものではなくて、福音の中、それも福音であるということですね。悔い改めという言葉、聖書の言葉は、悔いという意味が、伴うことはあると思うんですけれども、強調されるのがどういう意味かというと、旧約聖書の言葉の場合は方向転換です。 旧約聖書の場合、罪という言葉も迷子になるという意味がありますけれども、その状態から方向転換をして神様のもとに戻る、それが悔い改めの意味であって、もう一つ新約聖書の方にはどこに強調があるかというと、その言葉には考え方を変えるという意味ですね。ですから私たちはそれぞれ考えて当然一人一人生きるわけですけれども、悔い改めるということはその考え方を変える、さまざまな思い込みというものはあると思うんですけれども、それを神様に正していただく、そういう意味があると思います。先ほど読んでいただいた箇所でイエス様が言われたのは、聖霊がどういうことをしてくださるのかというと、助け主があなた方のところに来る、その方が来ると罪について義について裁きについて世にその誤りを認めさせます、そういうこともしてくださる。そして9節には、罪についてというのはどういうことか、彼らが私を信じないからですという、それが根本的なものなんだよというふうにイエス様は言われてますけれども、もちろんこれは弟子たちに伝えていることであって、そしてイスラエルという国、まず福音はイスラエルに伝えられましたから、その背景において言っておられるんだと思います。イスラエルは、旧約聖書のイスラエルも神を捨てて滅びてしまった、まことの神を捨てて偽りの偶像の神々に走ってしまった、それで、滅びてしまったということですけれども、それでも憐れみ深い神様はイスラエルを、その補修の地から、ユダヤの地に戻されました。で、それでそこで旧約聖書の中で約束されているイエス様が使わされたわけですけれども、そのイエス様を受け入れなかったということが書かれていますけれども、ヨハネの福音書の最初のところでイエス様はどういう方なんだ、イエス様は創造者である、すべてをお作りになったかって、この方によって作られたものは作られなかったものは一つもない、ですからすべてがイエス様によって作られたんだよ、そして、十節のところでは、一章の十節のこの方は元から世におられました、そして世はこの方によって作られたのに世はこの方を知らなかったというふうに書いてあります。でさらに、この方はご自分の国に来られたのにご自分の民は受け入れなかった、イスラエルですよね、ご自分の国、モーセの時代にイスラエルという国が神の国として建てられた、エジプトで奴隷であった民、その民を救い出して、そしてご自分の民というふうに神様は呼ばれ、イスラエルという国を作られたわけですけれども、そのイスラエルに世界中のどの民よりもイエス様を、あるいはメシアを、キリストを歓迎するはずであった国が歓迎しなかった、そういうことを、そういう悲しい言葉がそこにありますけれども、 どうしてその当時の人々がイエス様を受け入れなかったか、それは今日も共通してるんじゃないかなと思うんですけれども、自分たちの考えに合わない、イスラエルがその当時も求めていたメシア、王ですね、メシア、キリストというのは王という意味ですから、自分たちが求めていた、イメージしていた王はとにかくローマ帝国を蹴散らしてくれる、そして自分たちを自由にしてくれる、自分たちの誇りを取り戻してくれる、そういう王を求めていたわけですけれども、イエス様はそういうメシアではなかった。軍事的な力を持って、政治的な力を持って、そしてローマと戦う、そういうメシアではなかった。愛を持って、真理を持って世界を治める、人々の心を治める、そういうメシアであった。それはその当時のイスラエルが求めていたキリスト、メシアとは違ったということですね。そうなってくると、そういうメシア、キリストであるのはならいらないということになりますね。今の世の中にあっても、やはり 人はそれぞれ自分が求めるものというのはありますけれども、それを叶えてくれないならば、そういう神はいらない、また王はいらないということになるんだと思うんですけれども、ですから罪というものは何か、神を神としない、そして神を自分の創造者、また救い主、王として受け入れない、自分たちが自分たちの人生の王であるという、そういう姿勢かなというふうに思います。また義についてはというのは、私が父のもとに行き、あなた方がもはや私を見なくなるからですというふうにありますが、これはどういうことなのかなという、私が父のもとに行き、あなた方がもはや私を見なくなりますという、その言葉の中にはイエス様の十字架と復活、そして焦点が入っているのかなと思います。簡単な言葉でありますけれども、父のもとに行く前にイエス様がしなくてはならなかったことは十字架、私たち人類を救うための十字架ですね。そこでご自分の命を捨てる、そして3日目に約束通り復活して、そして弟子たちに、と40日間過ごし、教えた後で昇天される、それによって義ということに関してこの世の間違いを、示すんだということです。この世は神の義、イエス様が正しいということを認めなかった、そして、自分たちが正しいというふうに考えていたわけですけれども、イエス様の十字架と復活、そして昇天、復活ですね、十字架だけだとそれがわからないですけれども、十字架があったから、十字架はイエス様が言われた通り私たちを救うためのものであったんだ、そして昇天されて約束の御霊を使わせてくださった、それによって今イエス様が神の御座に、神と共におられる、そして治めておられるんだということを証明したわけですけれども、イエス様はこの世で宣教された時に、私は正しい人を招くために来たのではない、罪人を招いて悔い改めさせるために来たというふうに言われました。そしてもう一つそこで言われたのは、病人を必要とするのは健康なもの、丈夫なものではないですよ、 そのようにイエス様は言われました。ところが、その当時の指導士たちは、自分は健康なものであり、そして自分は正しいものであるというふうに考えていましたから、イエス様はこのように言われましたね。バプテスマのヨハネはイエス様の前に福音を述べ伝えて、悔い改めなさい、神の国は近づいたからというメッセージを伝えました。多くの人がヨハネのところに来て、そしてバプテスマを受けたというふうに書いてありますけれども、ここにはこういう言葉でイエス様が言われましたね。ヨハネの教えを聞いたすべての民は、主税人たちでさえ、主税人は嫌われていた人たちを代表する人々の一つのグループでありましたけれども、主税人たちでさえヨハネのバプテスマを受けて、神の正しいことを認めたのです。バプテスマはどういうものか、神が正しいということを認める、それは自分たちが間違っていた、神の前に正しくなかったということを認めるわけですけれども、これに反してパリサイ人、立法の専門家たちは、ヨハネからバプテスマを受けないで、神の自分たちに対する御心を拒みましたというふうに書いてありますけれども、自分たちには必要がない。その当時のバプテスマというのは、回収者ですね、異邦人が、ユダヤ教徒になるときに受けたものというふうにも言われてますけれども、そうするとなぜ私たちユダヤ人がそういうものを受けなくてはいけないのかという、やはりプライドに反するものであったのかなというふうに思います。ですけれども、他の人たちは、罪人と呼ばれていた、見下されていた人たち、主税人たちも、神の前に、預言者であるヨハネがそういうのであるならば、神の御言葉を預かって語っている預言者がそういうのであるならば、私たちは従わなくてはならないという、そういう姿勢で、従ってバプテスマを受けたんだと思いますけれども、ですから神様の前に、自分が間違っている、あるいは人の前でも自分は間違っているというのは、なかなか簡単なことではありませんから、プライドがそれを邪魔してしまいますから、ここで、イエス様が言われたのは、そのことをパリサイ人たちであるとか、立法の専門家たち、立派な人たちでありましたから、人々から尊敬された、そういう地位にある人たちでありましたから、プライドがそれを許さなかったということかなというふうに思います。今日でもやはり、自分の非を認める、神の前にへり下るというのは、簡単なことではないのかなというふうに思います。ですけれども、神は自分よりも賢い、自分よりも正しいということを認めるのは、賢いことであるかなというふうに思います。聖書で、簡単な言葉でありますけれども、神を恐れることが知恵の始めです。それは今の世の中には、失われた知恵でありますね。ですけれども、聖書が教えていることは、神を恐れることが知恵の始めである。そしてもう一つ、最後に裁きについてというのは、この世を支配する者が裁かれたからだというふうに、聖書はこの世を支配しているのは誰かということを教えていますけれども、それは悪魔である。 そしてヘブルの2章の14節15節では、私たちがここで考えて、どうやって裁いたのかということをこうに答えてくれるような言葉があると思うんですけれども、ヘブルの2章の14節と15節のところで、そこで人たちは、私たち人間は皆血と肉とを持っているので、体を肉体を持っているそういう存在であるので、霊である神主もまた同じようにこれらのものをお持ちになりました。これはその死によって悪魔という死の力を持つものを滅ぼし、一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を解放してくださるためでした。ここにどのようにして悪魔が滅ぼされたのかということが書かれていますけれども、死によってという十字架です。十字架によってイエス様は悪魔を滅ぼした。もちろん十字架と復活ですよね。復活によって死が悪魔という死の力を持って人々を支配していた悪魔を滅ぼしたということが書かれています。そして解放をしてくれた。悪魔が一番最初に登場するのがエデンの園でありましたけれども、人類の最初のアダムとエヴァを惑わしたときに、悪魔が、神様がいけないと言ったこと、このエデンの園にある全ての木から食べてもいいんだよ、でも一つだけいけないものがある、それは善悪の知識の地から食べてはいけないんだ、他のものは全部 OK ということでしたけれども、悪魔はアダムとエヴァを惑わして、そして、まあ、神様が言われたのはそれを食べるときにあなた方は死ぬよと言ったんですけれども、死なないよということを嘘をついて、そしてあなた方はこれを食べることによって神のようになれるよということもそのように惑わして、そして結局死ぬことになって、そして神のようにはなれなかったわけですけれども、その悪魔の嘘によってこの世が堕落へと進んできているわけですけれども、そして今日もその延長線上にあるということですが、そのようにしてそのこの世の混乱の背後には悪魔がいるんだということをですね、そして多くの人は神も悪魔も信じていないという、そういうこの世でありますけれども、聖書はそのことをそのように教えています。これは第一ヨハネの五章のところですね、最後の部分でありますけれども、そこでヨハネが、このヨハネの福音書を書いたヨハネが手紙、その後で書かれた手紙だと思いますけれども、私たちは神からのものであり、私たちは神を知り神を信じ神のものとされた、世全体は悪いものの支配下にあることを知っています。それは神から、そして真理の御霊からそのことは知らされているわけですけれども、しかし神の御子が来て真実な方を知る理解を私たちに与えてくださったことを知っています。イエス様のことですね。それで私たちは真実な方のうちに、すなわち御子イエスキリストのうちにいるのです。この方に真理がある。私たちは その方を通して真理を知ることができた。そしてその方が悪魔の力から支配から私たちを解放してくださった、救い出してくださったんだ。そしてヨハネはこの方こそ真の神、永遠の命です。賛美歌にはイエスは我が命、喜びすべてのすべてぞという言葉がありますけれども、本当にその通りだなということですよね。イエス様が私たちを救ってくださった。ヨハネの最初のところにはこの方に命があった、その方が私たちに、人間に命というものを、素晴らしいものを与えてくださった。本来命というものは永遠のものである。どうして永遠かというと、神様の命ですから、神様は永遠の方ですから、その命を私たちにと分かち合ってくださろうとした、それが創造です。私たちは何のために生まれてきたのか、こんなつまらない人生というのは、その神が愛を持って永遠に生きるように、私と一緒に永遠に生きるように命を与えたよという、その神様の愛、真理を知らない、恵みを知らないからですよね。まあ、私はどこで聞いたか分からないですけど、まあ、皆さんもおそらくこれはよくあるっていう、あんまりないかもしれないですけれども、親子喧嘩で、まあ、母親と息子にしときますけれども、喧嘩してて、そして息子が言うのかな、ちょっと順番がちょっと考えてみないと間違うかもしれないですけれども、まあ、親がおそらくたしなめた。それに対して息子が、俺は あんたを育ててきたのよぐらい言われたのかもしれないですけれども、俺はそんなこと頼んでねえなっていうような形で、そして勝手に産みやがってなんていう、そういう言葉ですよね。それに対して母親ももう二人とも怒ってますから、その怒りの中で、あんたみたいな人を産みたくて産んだんじゃないわよぐらい、そういう、我々の命っていうのは大体そういうものになってしまう。ですけれども、聖書はそういうものじゃない、そんな小さいものじゃないよ、永遠から私はあなたを愛して永遠に生きるために命というものを与えたんだ、そして私はあなた方に裏切られることは知っていたけれども、そして、御子イエス・キリストがあなた方の犠牲になって、そして十字架の上で命を捨てなくてはならなかった、それも永遠からの計画ですというふうに聖書にありますから、それをもって、それを承知で神様は作られたんだということですね。私たちは、まあ、この世の悪い部分に目を向けますけれども、聖書は、そして神様はどこにいるっていうふうに、こう私たちもこう考える、訴えたりする、した、そういうようなところがありますけれども、この世は悪魔の支配下にある。どうしてこんなになってしまったのか、神様から離れて悪魔によって惑わされて、悪魔の嘘に従って、神様の真理の言葉ではなくて、愛の言葉ではなくて、悪魔の嘘、惑わしに従ってしまって今日の混乱があるんだというふうに、聖書は教えていると思います。そして私たちが、最初のところでも、私たちはこういう、とにかく自分たちが中心になって自分たちの願いを叶えてほしい、その願いを叶えるのが神の仕事なんだっていう、そういうような高ぶった考え方というか、それでそれができない神様だったらいらないよ、 で時にはそのそれが叶うこともあるんですよ。あ、よかった、叶った、神様にお願いして叶った、もう叶ったからもういらないよっていう、そういうような人間は勝手なところがあります。ですからこの後で一番最後の言葉、ヨハネの言葉が、子供たちよ、偶像を警戒しなさい。私たちは神様によって、まあ、素晴らしいものとして、そして賢いものとして作られてますから、神をも作ることができる知恵というか、愚かなことなんですけれども、作ってしまう。ですからこのメッセージを考えているときに考えたんですけれども、ちょっと待てよ、古代の世界で神はお一人だっていうことを教えている宗教っていうのはどれくらいあるのかな。一つだけなんですよ。それは聖書、ユダヤ教ですだけ。聖書を持ってる神様がご自分を啓示された、ユダヤ教だけです。でエジプトにちょっとだけこうパロが、まあ、一神教というかそれを教えた時があるんですけれども、ひょっとしたらそれはユダヤ教の影響じゃないかっていうことですから、もう日本は矢をよろずの神というぐらいですから、何人いるかわからない。人間はそういう神々を作ってしまいますけれども、たった一人の神だっていうふうに教えているのは聖書だけなんですよね。あ、それはすごいなというふうに思いました。ですから偶像というのはいろんな形であるよ。そしてこの世において悪魔が、使う偶像というのは、私たちが偶像って考えない偶像だと思います。ヨハネの手紙の中に出てくる偶像というのは、目の欲、肉の欲、暮らし向きの自慢、そういうものが神様よりも大事になったときに、それは偶像になります。ですから今日はどちらかというと、なんかこういう形をした像のようなものが偶像だ、そんなものは信じないけれどもっていうよりも、目に見えない形の目の欲、肉の欲、暮らし向きの自慢、そういったものが偶像になる、なりうるということですね。そしてこの聖霊が下って、聖霊が来られて、それで福音伝道が始まるわけですけれども、始まるのは使徒の働きです。使徒の働きはその教会の記録、宣教の記録でありますけれども、一番最初のメッセージというのは、イエス様が、あなた方が十字架につけたイエス、ナザレのイエスというふうに呼んでますね。ナザレのイエスはあなた方が、待ち望んでいた神が使わされたメシアであったんですよということ、それがメッセージです。その方をあなた方は十字架につけてしまったんだ。それがペンテコステの時ですから、50日前にあなた方は十字架につけました。しかしその方は復活されましたというのがペテロたちのメッセージでした。ですからイスラエルのすべての人々はこのことをはっきりと知らなければなりません。すなわち神が今や主ともキリストメシアですね、王ともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのです。それが結論でしたから、それを聞いた人々は、兄弟たち、私たちはどうしたらいいのか、そんな愚かなことをしてしまった、どうしたらいいのか、どうなるのか。それに対してペトロは、悔い改めなさい、そしてそれぞれ罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい、そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょう。内住の聖霊というのはここにありますね。 バプテスマを受けたときに2つ約束されているものがありますけれども、1つは罪の許し。罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょう。そして賜物として聖霊の賜物、複数形ではないんですね。後でそういう賜物は出てきますけれども、賜物としての聖霊、聖霊ご自身が与えられますよという大変な約束です。そしてこの約束はあなた方とその子供たち、そして全て遠くに住んでいる人々、神が召される人々に与えられた、全人類に与えられた約束ですというのがペテロの言葉でありましたけれども、そしてその日に3000人ほどがクリスチャンになった。聖書はクリスチャンになったって言わないんですよ。弟子に加えられた。そこもちょっと考えること必要があるのかな。弟子というのは見習い、研修生ですよね。見習うもの、弟子ですから、私たちは福音というものをもう本当にこう自分に都合のいいというか、簡単に簡単に簡単にしてしまって、はい、救われました、天国行きます、はい、これで大丈夫ですっていう、そういうような、大雑把にというか、極端に言ってしまうとそういう話にしてしまってますけれども、弟子に加えられた。イエス様の大宣教命令でイエス様が言われたのは、救いに導いて、そして天国に行けるようにしなさいって書いてないです。全ての人を、あらゆる国の人々を弟子としなさいというふうに書いてありますね。そしてここではその通り、そして父子聖霊の名によってバプテスマを授け、私があなた方に命じた全てのことを守るように教えなさいということは書かれてますけれども、それがまさに実行されたのがこの最初の福音のメッセージかなというふうに思います。その福音のメッセージを聞いて弟子と加えられた、神様ご自身が加えたということですね。そして彼らは人たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、おそらくこれ主の晩餐を指しているのかなと思うんですけれども、祈りをしていた。その後で食事のことも出てますから、そして使徒の働きの中にはパンを裂くために週の初めの日に集まったという言葉が出てきます。ですから礼拝というものが、礼拝をするために週の初めの日というのは、イエス様復活された今だと日曜日、今日のような日にパンを裂くために集まった。それは食事ではないと思います。それは死の晩餐を指しているのかなと思います。それほど彼らにとってその死の晩餐というものが重要なものであったことを物語っているかなというふうに思います。ですからクリスチャン生活というのはバプテスマ生活というふうにも言えると思います。そして、ローマの6章ではバプテスマというのは私たちが主と共に十字架について、そしてイエス様が復活されたように、復活する、新しい歩みを始めるのがバプテスマである、イエス様と結ばれる時である、そのように。ですから、古い自分は死ぬ、新しい自分は日々新たにされながら成長し続ける、それがクリスチャン生活であり、弟子の生活であり、バプテスマ生活というふうに言えると思います。そしてこの福音は、使徒の働きは福音書でもそうですけれども、どういうふうに呼ばれるかというと、神の国の福音というふうに呼ばれていますけれども、それは悪魔の支配から救い出され、国という言葉には支配という意味がありますから、悪魔に支配されていた人々がそこから救い出されて神の国に入る。悪魔の嘘によって神様を捨ててしまった人々が、 そして従うことによって天国というのは神の国というふうにも短くしたもの、それが、ですから神の国、本来この地球というのは神の国であるはずなんですけれども、賛美歌の90番、ここも神の御国になればという歌がありますけれども、すべては神様がお作りになったわけですから、支配しておられるわけですから、神の国、それを自分たちの国にしてしまった。そして悪魔に惑わされてという意識はもうないですね。自分たちの国、自分たちのものですから、自分たちの国を短く言うと自国になりますね。そうすると天国を自国にしてしまった。なんか地獄に似てるみたい、本当に似てるようになってるんじゃないかなというふうに思います。天国を自国にするとそういうふうになるかな。そして、コロサイには悪魔の支配から私たちは救い出されて、愛する神の御子の支配の中に移された。今私たちは愛する神の御子の愛の支配の中に生きているということですね。ですから自国から逆に今度は天国へ、それを逆転させるためには真理の御霊の導きが必要である。私たちは悪魔の惑わしによってその、天国から自国に、その逆は神様の御霊、神様の御業によってのみ、できるんだ。そして神の、御言葉による。でそれを邪魔するものがあるんですけれども、どういうものが邪魔するかというと、聖書が注意しているのは私たち自身であると思います。ですから御霊を、第一テサロニケのところでは御霊を消してはいけませんよ、その後続くのが予言をないがしろにしてはいけませんよということですから、私たちに御言葉を与えてくださり、私たちのうちに住んでおられるその神を、神の御霊である聖霊を無視するような生き方っていうんでしょうかね。そしてエペソの4章の30節では、聖霊を悲しませてはいけないという言葉もあります。ですから悲しませることもできるんだ、神様を悲しませることができる、そして私たちはそうしてしまっていると思います。ですから、何が私たちが成長するのを邪魔するか、それは私たち自身ではないか。ですからイエス様はそのことを、誰でも私についていきたいと思うなら自分を捨てて、それを邪魔してしまう自分を捨てて、日々自分の十字架を追い、私についてきなさい、私についてくるのを邪魔するのは自分たちですよ、自分たちの考え、思い、プライド、欲、弱さ、そういったものですよ。ですから自分を捨てて、そして私についてきなさいというのがイエス様の言葉ですね。ですけれども、神様を正しいと認めると面倒なことになる、それは確かにそうだと思います。悔い改めなくてはいけなくなる、自分の悪いところを認めなくてはならない、変わらなければならない。そして逆に自分を正しいとするなら変わらなくていいです、大丈夫なんですよ、自分正しいんですから変わらなくていい。でも成長はないですから、それは選択っていう選択じゃないんですけれども、そういうことですね。聖書で私たちクリスチャンが目指すところは何か、エペソの4章のところでは完全に大人になる、そして大人になるという言葉が出てくるんですよ。私たちクリスチャンの目指すところは何、いやもう私たち大人なんですけれどもというところなんですけれども、その大人にパウロは言ってるんだと思うんですけれども、私たちが目指すところは完全に大人になって、そしてキリストの満ち満ちた御丈にまで達する、イエス様のようになる、それが クリスチャン生活のプロセスなんですよということですから、確かにこの世の中で大人っていう言葉のつくものにはろくなものはないです、大人とか成人何々とか大人の何々っていうのは良くないものが多いですけれども、聖書の場合は本当の意味で大人になるということはイエス様のようになるんだ。そしてこのことも簡単に触れたいと思うんですけれども、日本の歴史を見ていくと、キリシタン禁止令というのが出ましたけれども、秀吉の時代、徳川家康の時代、それはどうしてその聖書の教えを受け入れては困るのか。それは自分、秀吉にとって自分よりも偉い人、家来たちが自分よりも大事にする存在があっては困るんだ、自分が一番でなくてはいけないんだ、自分にみんな聞き従わなくてはいけないんだ。キリスト教はそうではないですから、それでそのためにそのようにしたんだと思います。よく言われることに、ヒットラーの側近には敬虔なクリスチャンは選ばれなかった。ヒットラーがもしその人間的におかしな決断をするときに敬虔なクリスチャンだったら、こうちょっと待ってください、ヒットラーさんよっていうふうに言う人がいるかもしれないので、ヒットラーの場合はとにかく自分を恐れて、自分よりも神を恐れてしまっては困るんだっていう、そういう立場ですよね。秀吉も家康もそうだったと思うんですけれども、でもそういうふうになると私たちは成長できないですよ。そして、御霊が私たちにくれた恵み、くださった恵みで一番というか素晴らしいものは、聖書に書かれているものは聖書そのものですよね。聖書はすべて神の霊感によるもので、御霊によるもので、教えと戒めと教制と義の訓練とのために有益です。神の人がすべての良い働きのためにふさわしい、十分に整えられたものとなるためです。そのための神の御言葉であり、聖霊の御言葉である。そして聖霊は私たちを成長させます。私たちは皆顔の覆いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ形に、キリストの満ち満ちた御丈にまで主と同じ形に姿を変えられていきます。これは自分の力ではできないですよというふうに聖書は教えています。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。神様の技ですということです。最後にエペソの祈りを、ちょっと細かいかもしれないですがちょっと読みづらいと思いますけれども、これはパウロの祈りですね。遠藤学院の入学式の時にも祈ったんですけれども、これを今日はみんなで祈って終わりにしたいと思います。どうか父がその栄光の豊かさに従い、御霊により力を持ってあなた方の内なる人を強くしてくださいますように、こうしてキリストがあなた方の信仰によってあなた方の心の内に住んでいてくださいますように、また愛に根ざし愛に基礎を置いているあなた方が、すべての生徒とともにその広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように、こうして神ご自身の満ち満ちた様にまであなた方が満たされますように、どうか私たちのうちに働く力によって、私たちの願うところ、思うところのすべてを超えて豊かに施すことのできる方に、教会により、またキリストイエスにより、栄光が 世々にわたって常しえまでありますように。アーメン。